まちづくりちょびっと推進室 Give me 30 minutes I'll show you the front line of まちづくり and まちづくり people in 京都。こんにちは、まちづくりちょびっと推進室の時間がやってまいりました。この番組は地元京都の建設屋の目から見た元気なまちづくり人の紹介やその活動の最前線をご紹介しております。いつものように番組のお相手は当まちづくりちょびっと推進室絹川がお送りいたします。さて、本日の番組のタイトルと申しますが、番組のテーマですが、何でしたっけ、京都の住民がガイドする京都の街歩きイベント全56コースマイマイ京都2011秋始まるよと、ちょっと長いですが題してお送りいたします。そして、今日はゲストお三方お招きしております。お一方目は、マイマイ京都実行委員会事務局、実質的には代表ですね、いくらさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして、それの友軍といいますか、京都財団法人京都ユースホステル協会、事業部長でおられます佐藤隆さんです。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。
そして、我らが京都市景観まちづくりセンター愛称まちせんより小林あかねさん、
よろしくお願いします。
はい、番組進行の絹川はいつものように手を抜きましてゲスト紹介をサボります。皆さんに他己紹介をお願いいたします。それでは、いくらさんのご紹介を佐藤さんに、
はい、
お願いします。
いきなり無茶ぶりですね。
はい
、はい、マイマイ京都の、実行委員というのがあるんですが、そこのスタッフをしておりますいくらさんです。まあ、結構ね、見た目はまあ、パッと見は何でしょうね、はい、ちょっと変な感じって言ったら怒られますかね。普段はね、結構着物とか着られて結構京都っぽい雰囲気を醸し出してるんですけど、
着流しで歩いてはりましたね。
そうですね、こう見えても街歩きの達人と私は言いたいですね。はい、はい
はい、ありがとうございます。そして今度はいくらさんに、佐藤さんのご紹介をお願いします。
はい、京都ユースホステル協会の、佐藤さんです。マイマイ京都では事務局の、仕事を、ずっと していただいております。よろしくお願いします。
はい、佐藤さんはかの有名な歌のユースホステル、立派に綺麗になったあそこにおられるんですよね。
あ、そうですね、3年前にリニューアルしまして、はいはい、新しいユースホステルです。はい、
なんか一番なんか世界で一番来たいユースホステルとかって言われてません？
2年ほど前、2009年に、はい、世界で一番居心地の良いユースホステル。
居心地の良いユースホステルです。はい、皆さん素敵なところです。そして、もう一人のゲストの景観まちづくりセンターの小林あかねさんの紹介を私がさせていただきますが、この番組のまちづくりちょびっと推進室を年に6本共同で作ってるんですね。はい、共同企画提案者ということで、京都市景観まちづくりセンターのまちづくりコーディネーターでありながら、専門は土木系技術士という顔も持つ変わった方です。
はい、よろしくお願い
します。よろしくお願いします。はい、それでは京都の住民がガイドする京都の街歩きイベント全56コースマイマイ京都2011秋について、入らせていただきます。では一等最初に唇を切っていただきますが、マイマイ京都とは何ぞやということでいくらさんですかね。
はい、
はい、お願いします。
先ほどから何度もコールしていただいてるんですが、 京都の住民の方がガイドする、京都の街歩きイベントです、うん、マイマイ、まあ聞き慣れない方もいるかもしれませんが、うろうろするっていう京言葉ですね。今でも結構おじいちゃんおばあちゃんになると普通に日常から使ったりよくされるようですが、まあ、京都の街をまあうろうろして、京都をもっと楽しもうよと、そのために、京都の住民がガイドするよと。ガイドの方は、まあ、老舗の店主から主婦、学生、植木屋の親方、京町屋大工の棟梁、伝統工芸士、商店街の理事長、中には女優さんとか ラジオリポーターとか、キノコライター、てっちゃん、銭湯マニア、占い師、妖怪の子孫、京都大好き外国人まで、まあ、本当にバラエティに富んだガイドたちと一緒に、まあ、京都の街を、まあ、これでもかというぐらい楽しもうという企画です。
はい、
だいたいまあ2キロから3キロぐらいに、まあ、設定された街歩きコースというのを、約2時間かけて、少人数でじっくり楽しもうと、じっくり堪能しようというのが特徴になっております。
うん、
そんな感じです。
はい、ありがとうございます。これ結構安いんですよね。
参加費は一番下は1000円から、
はい、
となっております。
さあ、マイマイ京都とは何ぞや、ざっとだからこういう地道な街歩きイベントをずっと仕掛けてられるチームだと、
はい、
それがマイマイ京都さんだと。でそれを、マイマイ京都のさ、もう準備構成みたいなもんなんですかね、佐藤さんは。
一応実行委員 その構成団体としては名前をつなんでおります。はい、
ユースホステル協会さんもなんかこう共に。
あ、そうですね、まあ、ユースホステルの方はもともと20年前ぐらいから、その街歩きということは宿泊施設ですので、その宿泊者対象に旅人対象にやってたんですけども、
はい、
はい、まあ、旅人、まあ、旅の中で人は育つという、もともとユースホステルは、ね、その青少年育成みたいなちょっと固い部分があるんですけども、やっぱりその旅の中での思い出っていうのはその、まあ、食事とか美味しい食べ物とか、ね、観光地巡りとかっていうのもあるんですが、やっぱり人との出会いかなというところがありまして、そういったところで、まあ、今回こういうマイマイ京都というその地元のガイドが地元を紹介するみたいなところで、なんかユースホステルともこうやっぱり理念としては重なる部分があるのかなというふうに思って関わっております。はい、
歌のユースさんが、ユースホステルさんが20年前から地道に月に1回宿泊者対象にこう街歩きイベントを仕掛けてたと。そこへ若いいくらさんがさらにそれをパワーアップしたようなことを今回は全56コース企画してやってると。これは応援しようやみたいな感じですかね。
そうですね、一緒にこうなんかね作り上げていけたらいいなというのが、はい、うん、
素晴らしい。さて、そして事前の打ち合わせで言いますと、マッチ戦との出会いというのを入れなきゃいけなかったんですね。すいません、小林さん、この小林さん、ま、京都市景観まちづくりセンターとしてこのお二人のマイマイ街歩きといいますか、注目されたんですよね。はい、その辺をちょっと語ってください。あ、
そうですね、マッチ戦はその京町屋まちづくりファンドっていう京町屋を未来に伝えるファンドを運営しているんですけれども、
はい、
まあ、皆様の寄付で成り立つファンドでありますが、やはり寄付が集まりにくい状況があるので、まち線でも何かツアー事業、皆さんに、まあ、観光を通して町屋の魅力を伝えるようなことができないかという事業を考えていた頃に、ちょうどいくらさんがと出会うことができまして、まあ、その当時町線もこう何もノウハウがない中で模索している中で、一緒にマイマイ京都の一部として町線の企画も協力させていただいたり、そういうことからまずは始まったんですけれども、やっぱり見ていると本当京都の町の魅力をすごい伝えるのが上手ですし、動きもすごい大きくなってきているので、ぜひそのファンドの思いもありつつ、これはもうマイマイ京都というのは街づくりの一つなんじゃないかなという目線も加わって、今回何か応援できたらなとは思ってます。
はい、
はい、
大事な視点ですね。リスナーの皆様に、復習、このちょびっと推進室でも 京町やまちづくりファンドについては、うん、特集で お伝えした回があったように記憶しておりますが、皆さん覚えてらっしゃいますか。京町やまちづくりファンド、それは一人の熱い思いから始まりました。でご婦人でしたね。東京どこ、
東京の、はい、特殊化の方が、ね、まずは、はい、多額の寄付を、
京都らしさを失われていくことを憂いて、自分に何かできることはないですか、京都への思いを託して5000万円の寄付をくださったご婦人がおられた。でそれを核にして平成17年9月にこの基金が生まれました。
そうです。
そして今まで、回収事例がいくつかありますね。
53件になりますね。
はい、
はい、
でそういう地道なこともやってるのが景観まちづくりセンターの仕事の一つでもあります。は
い、
で今小林さんがおっしゃったのは、あのファンドもファンドレイジングといいますか、どうですかね、せっかく寄付いただいたものを使うだけじゃなくて、なんとか増やしたりキープしたりするためにいろんなことを考える、そういうことを考えていく中で、まいまいさんのこういう動きも、いろんな資金集めの、うん、一つの有効な、あるいは京都のファン作りの、京都大好きな人を増やすためにいいんじゃないかって見てるところがある。で今そういう形で接触が始まりつつあるのかな、そんな段階ですね。
そうですね、ファンドの取り組みだけにとどまらず、そのまいまい京都の取り組み自体がやっぱり京都の街を盛り上げる一つなのかなと思ってます。
はい、さて、ではこのまいまい京都2011秋のについて、少し深く掘り下げていただきましょう。いくらさん、
はい、
街歩きって何なんでしょう。
はい、
ちょっとどうもその観光バスに乗ってガイドさん、例えばさっきもおっしゃってました、ね、なんか観光寺院のガイドさんに、あるいはボランティアのなんかガイドさんにガイドをしてもらうっていうのはちょっと何となく違うような匂いがしますね。
そうですね、まあ、街歩きっていうのは本当に名前の通り、まあ、街を歩くっていうことなんですけど、街を歩くっていうのは、まあ、京都の住民の方にとってはとても日常的なことなんですね。
うん、
でまあ、私たちがまあ大事にしている視点というのは、まあ、日常を観光する、日常観光ですとか、まあ、生活観光という、まあ、京都の住民の方が普段、日常で思っていること、うん、で日常で楽しんでいること、日常で出会っていること、そういったことを、まあ、参加者さんと一緒に共有しようと、そういうふうな、はい、試みです。
例えばどっか具体的な、はい、今までなさったプロジェクトでこんなとこ行ったよっていうのを一つ挙げていただけませんか。そしてその時のガイドはこんなおもろいおっちゃんやったとかですね。
そうですね、こちらにいらっしゃる町線、景観まちづくりセンターの小林さんたちと一緒に企画した京町屋大工棟梁と一緒に、棟梁の仕事を訪ねるという、棟梁が下行はわしに任せとけという京町屋作り千年の知恵というコースがあるんですけど、
渋いですね、
はい、
これ何日の分でしたか。
これは秋は11月2日に、はい、午前10時から実施します。
はい、
はい、こちらの分なんですけど、
ありました山本茂さん、
はい、
定員15名、
はい、
時間は10時から12時頃、
はい、
集合は人町交流館京都、
はい、
1階正面入り口2000円、
はい、
安いかな安いですよね、
はい、
安いと思います。
まあ、なかなか大工の棟梁と一緒に、まあ、お話をするだとか棟梁の仕事を見るなんて機会っていうのはなかなか少ないなと。京都、まあ、これだけ町屋が多いといえども、実際にそれを作った人の言葉を聞くっていう機会ではなかなかないんじゃないかなと思いまして、こういうコースも企画しました。
ね、まあ、一般的に言われるツアー観光と一線を画すのはやはり、ここでしたらそのわしに任せという棟梁さん、
はい、
大工さんがおられると。で、お話聞いてるだけじゃなくて、なんかこうやり取りが生まれそうですね。
そうですね、実際に、まあ、棟梁が手掛けた、仕事の、まあ、こだわりのポイントだとか、 とても大事にしている、町屋のお話を聞いたりしながら、はい、また塗料は本当下行、昔から、まあ小さい頃からここで育ってますので、
はい、
まあ、馴染みの、豆腐屋さんに行ったりとかして、ね、ですね、はい、じゃあ急に行ったら、ちょっと豆腐屋さんが出てきてですね、打ち合わせも何もしてないのに本番ですよ、
はい、
ちょっと中で湯葉でも食べてけって言うんですよ。で中に入れさせてもらってですね、実際に湯葉が出てきて、それをみんなでいただいて、
はい、
あんまり美味しかったんでみんな湯葉を買って帰ったっていうような、そういうこともツアーの途中でありましたね。
それ打ち合わせなしで、
あ、もうもちろん時間は押しました。
リードする人をこうハラハラしなが
らそうですね、まあでも当時にとってはそれがこう街の日常なんですね。でそういうのをまあ参加者さんも一緒にこう共有できるっていうのが、まあ、いわゆる街歩きの楽しみかなと思っております、
うん、ねえ、街歩き、これリスナーの皆さん、今のエピソードでイメージ湧きましたでしょうか。大工の棟梁が下行はわしに任せと言って、10名15名の方を引率して、で予定にない豆腐屋さんここうまいねんって言って、ちょっと裏入って湯葉食べていこうかって、小鉢と醤油ぐらい出てきそうですねという、そういう企画が56本
そうです、ね、
いっぱい作ってあって、はい、でそういうガイド、ツアーコンダクターみたいな形でガイドしてくださる方は全て地元の方、
はい、
さっきおっしゃったのは若い人もてっちゃんも妖怪の子孫って何ですかこれは。
まあ、ちょっとお話しすると長くなるんですけど、
はい、
まあ、昔妖怪に仕立て上げられた、
はい、
古代豪族の子孫の方がガイドしていただきます、
すごいな。はい、街歩きはこういうものだという実例を、うん、紹介していただきました。そして、佐藤さん、
はい、
ユースホステル協会さんというか歌のユースさんが20年前からずっと地道に宿泊客相手に職員の方が街歩きイベントを月に1回なさってた、
はい、
やっぱりこんな感じですか。
そう、ちょっとやっぱり違うのが、やっぱりガイドが、まあ、スタッフがやってましたの で、まあ、京都を観光するというのも一つなんですけども、その泊まり合わせた人同士が交流をするというのを一つキーにしてたので、前日の夜からちょっとミーティングというか顔合わせをした上で翌日、はい、街歩きをするというスタイルでやってたんです、はい、
今のいいコメントありましたね、参加者同士が交流する。で当然なんかいくらさん、
はい、
小林さんと一緒に行かれたその下行は足に任せの棟梁の時も、うん、自然発生的になんか参加者同士の話やり取り、棟梁とのやり取り、湯葉を返してとか、
はい、
出てきそうですよね。
そうですね、やはり、まあ、そのためのこう少人数で歩くということを大事にしてますし、まあ、中で一緒に本当、まあ、ご飯を食べたりとか、人と出会って話したりとか、まあ、歩いてる途中にこう参加者さん同士が話をしたりとかすることは本当によくありますね、
うん、
とても嬉しいのが前々京都の特徴なんですけど、
はい、
本当に、まあ、若い人、まあ、例えば双子の0歳児の赤ちゃんと90歳のおばあちゃんまでがこう一緒にやっぱ歩くっていうようなことが、まあ、日常よくあるんですけど、
はい、
そういった時に、まあ、若い方と、まあ、そういう割とご高齢の方とか、まあ、こう街を歩くことでこう世代間交流するっていうのが、まあ、実際に生まれてまして、私たちもそれはとても喜ばしいなと思ってます。
いい話やなといいなと思いますね思いっきりで少人数でだいたい8人から多くても15人やと、
はい、
これのサイズが絶妙かもしれませんね。
そうです ね、やっぱり多くなりすぎるとそういう交流とか、
はい、
まあ、ガイドさんともお話しするっていう機会もやっぱり少なくなってきてしまって、どうしても受け身でこう話を聞くというか、まあ拝聴するようなことになってしまうので、このぐらいの人数っていうのはとても大事にしたいなと思っています、はい、
さあ小林さん、
はい、
ちょっと街歩きということにこだわってみたいんですけども、
うん、
町線が京都市景観まちづくりセンターが標榜するまちづくりということと、うん、街歩きというのはなんかすごく あの町づくりの大切な部分を町歩きがあの下支えしてるんじゃないかというような気が私はするし、小林さんはそんなとこもあの見て取ってられるから、このお二人に、うん、あの注目をされたんじゃないかなって思うんですけども、その辺はいかがですか。
そうですね、あの日々の業務の中で地域の方とあのお話しする機会はとても多いんですけれども、こうやって発信の仕方、地域の魅力の伝え方とかで意外と苦手な方もいらっしゃるのかなと思いますし、はい、日々そういう機会があまりないと思うんですね、うん、でもこういう、まあ、街歩き化するというか、はい、一つのパッケージ化することで誰でも気軽にその場に来れる、あの京都の方でなくても、
はい、
で京都の地元の方はもう、ね、さっき倉さんも打ち合わせの時あの言われたんですけど、あの街を自慢する場を、
はい、
ね、あの、ね、あれば多分すごい溢れてるような話がたくさんあるんでしょうね。だからその場をまず作られて、でそこに人を呼ばれるっていうのは地域側にしてみても元気になるというか、あのいい場面なんじゃないかなという気がします。
そうですね、
はい、
あの多くの予算を投入されてるわけでも何でもない、助成金が入ってるわけでも何でもない、だけど我が町のいいとこ探しっていうか、私のいるところは例えば下行なら下行、上行なら上行は任しとき、こんなええとこ知らんやろっていうガイドさんが教えてくださる、うん、それはなんかその場所のいいとこ探しって言いますか、
住んでおられる方にとっても再発見があるかもしれないですね。
わしとこの町はここがあかんねん、これができてへんねん、これが足らんねんじゃなくて、すごいやろ知らんやろみたいなことから入るという、だから僕その町のいいとこ探しをされるとすごく元気出てくるなと、
うん、
何が足らん、カニができてへんという、足らん足らん足らんじゃなくて、ある、これもある、すごい見えてへんかった、おっていうね、そういう見方すごく好きですね。
まあ、はい、それがこうね、いわゆる観光なんですね、こう光を見るっていうか、
うん、
まあ、もちろんその、まあ、足りてない部分だとかもっとこうしたいとかいう、はい、まあその闇の部分、
はい、
まあ、光を見るっていうのは闇を認識することでもあるので、うん、まあ、そういったことも含めてこう、まあ、街を見る、街の光を見るっていうことは大事にしたいなと思ってます、
はい、実は深い哲学が横たわっておったとそれでさっきあのね、いくらさんびっくりしたの、今も観光は光を見るっておっしゃったじゃないですか、さっきもね書き留めてるところあるんですよ、あの歩くっていうことをもう一回言ってください
いや、あの歩く、まあ、街歩きって本当街を歩くっていうことなんですけど、歩くっていう感じはあの少し止まるって書くんですね、
はい、
でとても私たちも大事にしてて、こう、まあ、少し止まってこう人と出会うだとか、少し止まって考える、で街に思いを馳せてみる、街のことを考えてみる、そういった時間を持つっていうのはとても大事にしたいなと思ってます。
なかなかいいな、深いなと思います。
街をこうね、まあ、見るとも言うんですけど、見るっていう感じもあの目に足がついてるんですね。でこれは本当足を使わないとこう見るにならないというか、本当にまあテレビの前でこう見てるだけでは、それはまあ眼を開いてるだけに過ぎないというか、やっぱり実地に出て、自分のこう足で見るというか、そういった視点というのはとても大事だなと思ってますね。
そして、今僕見てる手元資料に、まいまい京都2011春のアンケート結果っていう円グラフがやつあるんですけど、
はい、
佐藤さん、この円グラフの結果、なかなかちょっとすごい結果が入ってますよね。ちょっと解説していただけませんか。
そうですね、実はこのまいまい京都2011春にも実施しておりまして、大体30コースほどやらせていただいたんですけども、
お、前回は30コース、
うん、そうですね、
今回は秋は56、
はい、倍、
お、増えてますね。
その大幅に大きい候補をしなかったということも、まあ、若干影響してるかと思うんですけど、かなりその来られた方の その どちらから来られたかというところで言うと、本当に地元の京都市の方が7割近く、
はい
はい、参加されたというところが大きいかなというふうに思ってます ね。
あと滋賀県 5%、 大阪府 16%、 兵庫県 3%、 その他でも 4% のところには北海道、東京、愛知、静岡、奈良、岡山、香川、福岡県など。 でも初めに京都の地元の人が来られるといい感じですね。
そうです ね。やはり地元の方が楽しむというのはとても大事だなと思ってます、うん、
そして年齢がうまいことバラエティに富んで、ね、20代、30代、40代、50代、60代それぞればらけてますよ。
そうですね、やっぱ街歩きというとなんかちょっとイメージ悪いんですけど、そのなんか、ね、年齢高い人たちが参加することが多いのかなというイメージとかがあるんですけど、
ね、それは20代30代で半分超えてますもんね。
そうなんですよ、若い人の参加が、はい、かなりあったというところで、やっぱ内容がやっぱそういう若者にも受け入れられるような内容だったのかなというふうに思っております。
それでさっき井倉さんが言われた0歳児の双子ちゃんと90歳の方おばちゃん、
ね、はい、
が一緒になられるということもあると。
はい、嬉しいです ね。
という感じです。マイマイ京都2011秋街歩き全56コース非常に手頃な価格で我が町京都の生活を見る観光、
はい、
町の自慢を見る観光、
まあ本当にこう京都の町を、まあ、これでもかというぐらいこう楽しんでる人がガイドしてくれるので、こうその楽しんでる、はい、楽しむっていう気持ちだとか、まあ、街を愛するっていう気持ちだとか、そういうのが本当にこう伝播して、はい、参加者もこう終わった後には自然にこう街が好きになっているという、そういう風なコースが揃ってます。
はい、ぜひこのおまいまい京都2011秋にご注目ください。で、参加予約あるいは詳しい内容の説明はどうしたらいいでしょうか。
まあ、ウェブまたはお電話で、はい、ウェブはマイマイ京都で検索していただければ、一番上に出ると思います。
ひらがなでマイマイ漢字で京都ですね。
はい、
はい、
まあ、電話番号は075-462-3122、075-462-2312の京都ユースホステルまで、いただければと思います。
はい、ありがとうございます。さて、ここで町選からの告知タイムです。
はい、ありがとうございます。冒頭にもお伝えしましたが、町議選では京町や町づくりファンドチャリティーイベントをしております。10月1日土曜日10時からですけれども、会場市場京町屋さんにて、建具の話と建具替え体験ということで京町屋での暮らしを体験します。参加費は一般の方は3,500円、会員の方3,000円ということで、まだ受付若干できる状態ですので、ぜひお越しをお待ちしております。
はい、小林さんありがとうございました。さて、そろそろ終わりです。リスナーの皆さん今日いかがだったでしょうか。マイマイ京都さんの街歩きイベント、これは面白そうです。私も行きたいなと思ってます。ご注目ください。さて、最後です。この番組は心を立てる厚生建設の協力と京都府地域力再生プロジェクト、そして我らが京都市景観まちづくりセンターの応援でお送りいたしました。井倉さん、佐藤さん、小林さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。